今晩恵みをいただく御言葉は創世記の1章25節です。 Genesis chapter 1 verse 25、 創世記1章25節、ちょっと手振りにしている箇所からちょっとフライングの、ね、箇所なんてはあるんですけども、先ほど東部の、ね、文章を林先生が、ね、木村先生のコメンタリーを、翻訳して、でそれを、構成して、したんですけども、この東部について、非常に、面白い、というか加谷さんからの、示しをいただきましたので、この創世記1章25節を、見てみたいと思います。創世記1章25節、神は地の獣を種類に従い、家畜を種類に従い、また地に這うすべてのものを種類に従って作られた。神は見てよしとされた。アーメン。では一言お祈りいたします。神であられる主、あなたが天と地を創造されるはるか昔前から、その前からまだ何もなかった頃から、主よ、あなたはすでに私たちをご覧になっておられました。今2020年、私たちはこの切り取られた時間の2020年というこの中を生きておりますが、しかしあなたは永遠の昔からもうすでに私たちをご覧になっておられ、見前で清く傷のないものにしようとあらかじめイエス・キリストにあって選び清められていたものとして主を飾られていたことを感謝いたします。今こうして我らはあなたを礼拝するために、この金曜日の夕べ、この宮に集い、この夜、本当にあなたの安息のうちに我らは御言葉に混じり、御言葉の中に安息を得たいと、あなたの頭部の中に入っていきたいと願います。今どうかあなたの御言葉のその頭部の中に私たちを豊かに浸し込んでくださいますように、問い継ぐしもべの唇を清め、またこれを聞く人々の耳を清め、あなたの命に豊かに浸し込まれて安息させてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この創世記1章25節、ね、読んだんですけども、ね、本当に創世記はですね、神さんの良しとされたという言葉、ね、このキーワードが、創世記1章において、合計6回繰り返しされます。また、ね、種類に従いとか、ね、種類に従って、という言葉、これも創世記1章の非常に頻繁に出てくるキーワードです。創世記1章は種類に従って、これという言葉が10回登場するんですね。新改訳第3版でカウントして、種類に従い、あるいは種類に従って、10回登場します。ですから、この世界、この全地宇宙、これは神様が創造し、そして、生き物や植物、種を持つ草や、またその中に種がある実を結ぶ果樹は種類に従って、また、動物、や、この、家畜、地を這うすべてのもの、また魚も、そうですね、海に、生きる魚、また地の上に鳥、鳥もまた種類に従って、本当に生き物は種類に従って神様が創造して、そしてそれぞれに、役割を与え、使命を与え、それぞれのキャラクター特徴、ユニークな、その特徴を与えて、そして神様はそれを作られた時、それを見て東部と、よしと言われました。このよし、これが東部というヘブライ語であることは皆さんはよくご存知ですね。この東部には確かにパーフェクトであり、ビューティフルであり、グッドであるというその意味が込められている、皆さんはもうよく学んでおりましたけれども、このではパーフェクト、ビューティフル、グッド、これ一体誰の目から見てそうなんでしょうかね。そうです、イエス様です。答えを言ってしまいましたね。共産主義者から見てパーフェクトとビューティフルグッド、これと神様が見たパーフェクトビューティフルグッド、これは違うわけです、中国すごい お父さんお母さんが、ね、教育ママパパみたいですね。本当にもう生まれた時からもう、まだ、ね、言葉が喋れない時から英才教育英才教育、ね、言葉を習わせ、英語を習わせ、ピアノを習わせ、バレエを習わせ、ね、そして、もう3歳ぐらいの時に英語を話していなければスタート台にすら立てないような、ね、でそれでもうずっと詰め込み詰め込みで、それで、何か演技をパーフェクトにこなすとか、スポーツを、ね、パーフェクトにこなすとか、あるいはその英語とか、ね、それを何かこの学校が与えたテストの点数100点を取れば、ね、良い、ね、パーフェクト、ビューティフル、グッド、ね、という価値観で、まあ、教え込まされて、ですから中国、ね、確かに勉強ができる子供を、ね、本当に日本と比べてすごい、もう日本の、まあ、中学生レベルはもうすでに中国では小学校3年生でもうすでに習得してる、ね、ということを聞きますね。本当に、教育熱心で、ね、すごい、思うんですけども、けれども神様のパーフェクト、ビューティフル、グッド、ね、そこから外れていても、ね、いかに、ね、算数ができても、ね、バレエの演技がパーフェクトにできたとしても、ね、それが、ね、もうその家全体が、ね、もう洪水で流されちゃって、もうバレエどころじゃないですね、今は。本当に神様の基準におけるパーフェクト、ビューティフル、グッド、ね、これが東部であるわけで、ね、ですからこの東部、良いという言葉、ね、人は使うんですけど、しかしその良い、これは人間にとっての良いではないんです。神様の目線から見た良し、ね、これが大事であるわけです。この創世記一章においては、ね、本当に種類に従ってという言葉が10回登場し、東部という言葉が6回、ね、登場します。神様は天地万物をこの創世記一章において創造されていくんですけども、初めに光と闇とを、ね、区別され、また、ね、水と水の間に天を、ね、作られましたね。第2日目に。で、それから第3日目に天の下の水、ね、それが、ね、海と陸を分けさせて、また、ね、陸を作られたら、その中に本当にいろいろの種類に従って、ね、種を持つ草や、ね、また種類に従って、いろいろな木の、種を結ぶ実を結ぶ果樹を、ね、そのように創造されていって、そのようにして一つ一つ三段を立てて、そして第4日目には、天に光るものを創造されましたね。太陽という、ね、光るもの、それには昼を司るという役割を与え、また月、これは夜を司るという、ね、闇の時間を司る、ね、また星々を作られました、ね、これらは印のため、季節のため、日のため、年のためにあります。神様はそのように一つ一つに役割を、ね、作り、それぞれ役割があるんですね。太陽が、ね、月の役割、ね、できません、ね、月もまた太陽の役割はできません。前先生は、ね、河合先生の役割を、ね、できませんし、また河合先生も、ね、前先生の役割を、ね、できません。一人一人にそれぞれ、定まった時、定まった場所、相対するべき相手、それが、ね、定められております。神様はその一つ一つを、ね、作られた後に良しと言われました、ね、太陽を作った時に良しと言われ、月を作った時に良しと言われなかったということではないんです、ね、眉を作った時に良しと言われ、河合先生を作った時に良しと言われなかったということもないんです。それぞれ一人一人、ね、キリストの体各部分部分、ね、教会はそのように一つ一つの部分で成り立っています。パウロは言います。特に弱い、ね、と見られるところこそがなくてはならないところだって、パウロは、ね、書いております。ですから、ね、頭部、これは神様の目から見た、ね、パーフェクト、ビューティフル、ね、グッドなんです。そして神様がそれぞれのものを作りました。太陽を作り、星を作り、またいろいろな木の、ね、実を、種類を作りました、ね、ここに百合が咲いてますね。百合があり、また、ね、これこの緑がなかったら、ね、花全体の、なんか、バランスが、ね、弱いですね、下の方にはこのような、ね、まあ、葉っぱが、ね、ある草があり、また本当にちっちゃいちょんちょんちょんちょんとした花もあり、そしてこの全体を通して、ね、頭部、ね、これを全体を通して良い、見られるんですね。 これが一個一個、ね、一個一個じっと見ても確かに良いものは良いんですけども、ね、しかしこれが調和をうまく保って、ね、そしてそれを見て人は良いという、ね、その感覚があるんです。これがなんか乱雑になってしまったらそれは良いという感覚はありません。ですから神様は皆さん一人一人を作るときに皆さんの心の中に神様の頭部、という感覚のなんていうかチップを埋め込んでるんですね。これが良い、これが神様の目にかなったものだ、これはかなっていないものだ、その、仕分けをするための回路が、皆さんの中に備わってるんです。まあ、回路といったらちょっと、あれですけど、とにかくそういうふうに組み込みが、皆さんの中になされてるんです。その価値観といいますか、まあ、これは神様の霊、ホーリースピリット霊が、この神様の価値観を、皆さんに提供するものであって、ですから霊がない人、霊が生きていない人は、この神様の価値観がわからない、ですから、神様の価値観から離れた生活をして、それで何ともないヘッチャーなんですけども、しかし霊が生きている人、神様のその、チップが埋め込まれている人というのは、本当に、物事をするに、あ、これ神様の価値観とは離れている、なんか心ざわざわざわざしてそこから離れよう、そういう風になるんですね。霊が生きている人は、そんなような感覚があります。
あのね、安息について皆さんちょっと聞いてほしいということなんですけれど、主は私たちに安息を与えてくださるために夜というものを与えてくださいました。この主が与えようとしているこの安息のための夜と、地は崩漠として、形がなかった、闇は大水の上にあり、神の霊は水の上を動いていたというね、この時の世界は全然違う世界なんですよ。安息がない世界で、あの夜、主が私たちのために用意されたその、夜というのは月があって星があって、この日の元に置いて私たちのその、得るべきその全てのものが、本当に人間が休まるという時間をね、設けて、その時間に害を受けることなく、自然が回復したり、まだ自然の中で命の営みがあったり、自然が休まれたり、そういうことをしている。だからこの人の安息っていうのはどういうことかって言ったらね、全ての自然にも大いなる影響力を及ぼしている。ということなんですね。だからセブンイレブンダメですよ。24時間のこの、営業しているところというのはね、人間のわがままを大きくしてるだけなんですよ。だってそこでわざわざその時間に買わなければならない理由はないですもん。そこにその時間でも買えるというね、ポジションを与えているので、人が昼にしなければならないことを夜にしているということで、昼のこの安息の時間、それをね、阻害している。だからこれからね、本当に24時間ね、提供する場所というのはどんどんなくなるべきなんですよ。どんどんなくなるべきなんですよ。今回コロナウイルスによって、世界中で、まだ特に日本において、24時間営業するところが、治安を、縮めたところが結構あるんです、そんでなんでそう縮められているかって言ったらね、24時間動くところがあるから、人間の生き生きがあって、人間の生き生きがあるところに、必要が応じる、そういうことによってそういう商売が成り立っていたんですけれど、コロナウイルスによって夜手掛ける人の輪の中に入っていく、こういうのがもうぐんと減りました。それゆえ、その時間、人の動きが、だいぶ止まった。それで24時間店をしているところにおいても、24時間ではなく、しかっとした時間にもう営業を終えるというところが あるわけなんですね。海外に出てみると本当に夜静かなんです。 海外は本当に夜が静か。夜が静かなんですよ。で、海外は夜は静かになっているんだけど、家族の営みというのを泥棒されているので、個人主義に走る人が多くて、その個人主義に走っている人たちのこの、世界を闇が司っている、ね、そういうことは海外においてはものすごくもう闇を深く感じます。主は良しとされたというところにね、神と神の作られた世界とね、その世界に置かれた人を見て良しとされたということなんですね。だからこの主が良しとされたパーフェクトでまだね、ビューティフォー、そしてグッドな状態、これを私たちがさまざまなところに置いて、これをまだ取り戻す、そのためにまず人間が取り戻さなければならないのは神様なんです。人は神様抜きで主が良しとされたこの世界を手に入れようとする。でも神様抜きで世界を手に入れようとするとどうなるかって言ったらね、その神様抜きでこれを手に入れてね、そのパーフェクトな様を自分のものにしよう、グッドな様を自分のものにしようとするとどうなるかって言ったらね、そう思った途端にその自然が、環境が、人がパーフェクトじゃなくなっちゃう、グッドじゃなくなっちゃう、で茨とあぜみが出ちゃって、そして苦労するようになる、うまくいってたのにダメになった、うまくいってたのにダメになった、そういうことってしばしばあることなんですね。神抜きでうまくいこうとしたら、ね、そこにはあぜみが入る、ね、トゲトゲが入る、そういったことが生じるからなんですね。創世記一章を通して私たちが本当にしなければならないことは何か、自分一人で主の作られた世界のわがままの王者にはね、座れないということなんですよ。神抜きでね、パーフェクトでビューティフォー、グッドな様のね、主人公にはなれないということをしっかりと覚えて、まずパーフェクトでビューティフォー、グッドな様をね、それを本当にいただきたいと思うんだったら、まず最初に回復しなければならないのがイエス様なんですよ。イエス様と自分との関係、いいですか、イエス様と自分との関係をしっかりと回復して、そして彼が作られたパーフェクトの世界ね、ビューティフルな世界、人物事ね、グッドな状態、それを全部いただく皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
このパーフェクトビューティフルグッド、これ共産主義者のパーフェクトビューティフルグッドじゃないんですね。神様から見たパーフェクトビューティフルグッド、これが東部と言いました。すなわち東部とは何か、東部とは神様があれと言われました。創世記で、光があれ、また、大空が、水、大水の、ど真ん中にあれ、あれあれ、陸地があれ、乾いたところがあれ、この神様が言われたあれ、イエヒーというヘブライ語ですけども、ハイヤー、ハイヤーが変化してイエヒー、何々あれという、その、指示、その神様のあれの通り、それそのまま、それがすなわち東部なんです。東部というのはただ神があれと言われたその通り、それそのままが東部です。でそこを神様のあれの状態から引き離して、でそれ人の好き勝手、人の、身勝手、それに 改ざんするとそれは東部ではなくなっていきます。ですから、ね、あの河川、今中国において、ね、あの三峡ダムが大きな問題になっています。関西のそのまま、その通りの河川の、ね、川の流れというものがあるんです。それ、確かに時に雨が多い時には、ね、その下流の方では洪水をもたらしますけども、しかしそんな大それたあの破壊はしないんですけども、しかし人がその関西のあれから離れてダムを作って、そして自分で、この神の、創造されたあり方、これに反抗して自分の好き勝手に川を支配して、水を支配して、そうして自分たちは成り上がっていこう、若者たちには、もう本当に、小学校3年生の時は中学校レベルの教育を施して、そして、中華人民共和国が世界最大になっていこう、そのような思い上がり、関西のそのあれ、そこから離れた形で何か物事をしていこうとすると、神様のその、ね、待ったがかかるんですね。それは東部の状態ではない、それはむしろ人を不幸に陥れ、人を一人一人、本当に神様が種類に従って、一人一人にそれぞれの得意分野を与え、それぞれの賜物を与え、それぞれに対して、本当にある人には芸術の賜物、ある人には計算の賜物、ある人にはビジネスの賜物を与えた。それぞれに従って、歩めというにもかかわらず、しかし、共産主義者はみんなこぞって、この共産党の役に立つために、計算を仕入れ、英語力を話し、まあ、そのようにして、もう芸術家も計算家も一緒くたに、何か、高等教育を受けさせて、なんかもう改造人間を、作ろうと、ちょっと待ったをかけるんです、神様。それは、神様の頭部ではないよ。この人にはこの賜物が、別の人にはこの賜物が、それぞれ違った、それぞれ種類に従って、産んで増えて地に満ちていく。これが神様の頭部であるんですけど、しかし、それを人間が何か改ざんして手を加えて、人造的に自分のパーフェクト、自分のビューティフル、自分のグッドを押し付けようとする時、この神様の待ったが、かかってしまうんです。ですから、他と比べて良いとか悪いとか、なんか赤、優劣があるとか、このテストに点数取れればその人は、人間的価値が上、あなたには、このテスト点数取れないから人間的価値が下、そういう優劣、そういうことを母さん言ってるんではありません。頭がいい人とか、何か特技が、ある、能力が秀でてる、そういう人が貴重で優秀で価値がある、そういう価値観が今世の中支配してるから、だから人は不幸なんです、本当に人生いろいろ評価されてきましたね。お前にはこれができないからお前はダメだって、お前にこんなこともわからないのか、お前はクズだって、そういうことを言われてきて、で傷ついてきたでしょう。神様はそんなことをもともと作っていないんです。おのおの種類に従ってと神様は仰せられました。そしてその種類に従っていろんな種類が共存して、そして共に神の栄光を称えている、これを神様は頭部と言われたんです。頭部、それは神様がただあれと言われたまま、これが神様の頭部です。ですからただ神様が種類に従ってこうあれと言われた通り、これが頭部であり、それこそがパーフェクト、ビューティフル、グッドなんです。冒頭で宣言した箇所は第一コリントの12章なんですけども、1 Corinthians chapter 12、第一コリント12章の14節から、12節からですね、第一コリント12章12節から見ていきたいと思います。 1 Corinthians chapter 12 from verse 12。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく多 の器官から成り立っています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。アーメン。本当に全体主義者というものは、ね、体全体を何か目にしたり、ね、体全体を足にしたり、ね、そういうことをしたがりますけれども、神様は、ね、このように、ね、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を、ね、備えてくださったと書いてあります。で、19節から読んでいきますと、もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。
あのね、主が作られたもので、必要じゃないものは何一つないんですね。どういうことかというと、畑仕事をするとみんなね、雑草取りが大変だ大変だって言っているんですけれど、これね、種類に従って主があのパーフェクトでね、ビューティフルグッドな形で作られたものなんですよ。で、雑草、雑草なんで取るかって言ったらね、虫がね、まあそこに群がったり、雑草があると虫が群がるんですね。だから雑草の餌なんですよ。虫の餌なんですよ。虫の餌ね、野菜とこのフルーツというのは種類に従って全部私たちに与えてくださったものなんですね。あとのものはね、動物たちにね、主が与えてくださった、で彼らの食物なんですよ。で、彼らの食物を取っちゃうから、彼らは食物が乏しいから何するかって言ったら、人の食物に手を出すということをしている。もう一つは、雑草がなんでそこになきゃいけないかって言ったらね、野菜そのものは水を引き上げる力がそんなないんです。あのね、長く生きられないものというのは、水をそこまで引き上げて長年自分の命を助ける必要がないので、ね、だから、神様の与えてくださったその梅雨やその季節に従って与えられたその水だけで、雨だけで彼らは十分になっていく。で、長く命をもたして、毎年実を結ばなければならないもの、毎年生き続けなければならないものに限っては、根っこというものを与えて、そしてその根っこが降りることによって水を吸い上げるその力が長い命をもたしているということなんですね。だから雑草というのは、上を切っても根っこはそのままあってすぐ入ってきます。で、入ってきたもので、それが何の餌になっているかって言ったらね、家畜の餌になっている、ね、家畜の餌になって、その家畜から毛皮を得たり、ね、まだ牛乳を得たり、バターを得たり、肉を得たり、そういうことを。だからパーペットで、ビューティフル、ね、グッドじゃないのは何一つないんだけど、ある時 どの人間がそれを始めたか分かんないけど、ジャス踊りね、それを始めて、その雑草を取ったら、ね、虫が来ないということなんだけど、虫はね、人間が罪を犯さない限り人間の食物には手を出さない。好物が違うんですよ。人間が大好きな食べ物と虫、まだ獣たちの大好きな食べ物は違うということなんですね。その違う、その違いを持ってバランスよく、本当にビューティフォーね、もう本当にグッドな状態でこう作られた世界を、その虫を取っちゃう。だから要するに雑草を取ったその面積まで自分のものを植えたい、ね、雑草が入ったその面積まで人間は、欲深い人間はそれを取りたい、ね、そういうことをいつの間にかして、で 人間の認識というのが、雑草イコール虫、虫イコール人に損害を与えるということで、誰に損害を与えたかということを考えると、一番最初に欲張った人間が雑草が入るその面積まで自分の穀物を植えたいということを考えて、この獣や虫たちの、その主が与えてくださったその食物を取ったこと、食物を取ったこと、それによってこのね、バランスが悪い世界が生じてしまったということがあります。日本のね、ある、あの学者さん、ちょっと名前忘れちゃったんですけれど、その方が、雑草を取らない、あの、農業、資源を、自然農業、それをね、世界に先駆けて、日本の学者さんなんですよ。そんで、彼はクリスチャンなのかどうかちょっとわからないんですけど、神様のこの摂理をよく理解している、ね、人間の、好物と、ね、あの獣と虫の好物は異なったもので、虫の好物を取るから人間の好物にこの虫が、自分も食べなきゃいけないからね。で、時々さ、イノシシとかね、猿だとかが、町に現れるでしょ、町に現れるでしょ。なんで彼ら町に現れるようになったかって言ったらね、彼らの住処に異常が起きたからなんですね。で、彼らの住処、そこにね、観光地をしようとして道路を作ったりね、そしてそこにいろんな、物を建てたりして、その分、亡くなった分だけ彼らが、安心して生活するその住居、ね、それが乏しくなったということがあって、ね、人のところに降りてくる、そういうことになった。皆さんいいですか、畑に雑草があってその面積を奪っちゃうということでやっても、ね、雑草がないその面積を奪っても、ね、雑草はなくなりましたけれど、虫は来て、ね、虫が来て、その人間の穀物とかいろんなものを食べちゃう。で、その虫を食わさないために農薬をまく、薬をまく。で、その薬に汚染されたものを人が食べる。この恐ろしい様だよ、今。ね？どこから始まった？ね？地は、ね？その産物を種類に従って、ね？主が定めた、この割合があったわけなんですね。割合があったわけなんですね。その割合、それをね、人間が奪ったんですよ。自然保護主義者という人たちがね、なんかいろいろと運動してるよね。運動してるんだけど、なんであの人たちこの運動はしないのかなと思って。ね。だから、あの自然団体、自然保護団体の後ろには必ず社会主義者、 共産主義者が後ろにいる、ね、皆さん、さまざまな自然の中において人が逆襲を受けている、その理由は他でもないんですよ。主が与えてくださったその割合を超えて人間のね、その割合を人間が取っちゃったということが自然の世界、その世界を悪くする、そのような状況を固定化してしまったことがありますので、皆さんこれをね広めましょうね。世界には獣の分もね、昆虫の分も主が全部与えてくださった、その面積を取ったゆえにね、獣の分ね、昆虫の分、鳥の分、これ人間が全部取ってるんです。それゆえそのようなことが起きているね。自然のこのね農業、それに帰りたいと思います。いつか私の願いはね、自然の神のくださったこのね農業のその手法を持ってねやって、それでこれがどれだけ美しいもので素晴らしいね、バランスがいいかというのをちょっと証明したい、ね、それが私のね、長年の願いね、いつか実現してみたいということなんですけど、このメッセージを聞いている人の中でそれ絶対ちょっとやってみたいという人がいたらやってみてくださいね。主のクッドなこのビューリポーね、パーフェクトでビューリポークッドな世界を再現してみたい、だから私はこれを聖書から取ってそのままやってみますということで、それをね実施することによって、主のこのバランスよく作られたこのねパーフェクトでビューティフルコットの世界がどれだけ素晴らしいかね、本当に調和が保って、そして本当に仲いい世界かということをしっかりと体験できる我々でありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
ですからこの頭部、これは神様の頭部であって誰か他の人の頭部ではないんですね。他人の良し、これが皆さん押し付けられたら皆さん息が詰まってしまいますね。しかし皆さん勘違いしないでください。頭部というものは皆さんの頭部でもないんです。皆さんの目にとっての良し、これは頭部ではありません。エヴァは、ね、善悪知る木の実、これ取って食べたら必ず死ぬと言われたその実がエヴァの目には頭部と見てしまいました。悪はサタンのそそのかしによってです。ですから皆さん、ね、ああそうだ、自分はありのままの自分でいいんだ、ありのままの自分が頭部なんだって、他人に、なんか、左右されるものじゃないんだって、といって自分の目のよかれ、これに歩むとエヴァの道に進んでしまいます。自分の目の頭部、これもよくよく皆さんは気をつけるべきです。神様の目から見た頭部、神様の目が見た頭部、すなわち神があれと言われたそのまんま、その通り、これを生きること、これが皆さんにとっての良しであるわけです。私がですね、まだ2歳か3歳ぐらいの時、夢を見たんですね。幼い頃、私小さい頃、3兄弟で、母が当時家のために働き、ね、生命保険会社の、勤めていたんですけども、それで私よく、ね、母のその会社の託児所に預けられていて、そこに子供がいっぱいいたんですね。で、なんか同年代の、子供がいっぱいいるなって思ったんですけども、である日夢を見て、でそれでその、子供がいっぱいいる託児所でなんか目に見えない聖歌隊が、ね、天で歌ってるんですね。でそれで、その、ね、一人一人の子供についての歌を歌ってるんです。この子は何々の子、この子は何々の子で、なんか順番が来て、あ、自分の順番になったと思ったら、ね、この子は日曜の子、日曜日の子、という歌を聞いて、で、 いつも日曜日に教会に通ってるから、なんか教会の子供なのかなって、まあ、当時思って、まあ、あまり気に留めてなかったんですけども、なんかずっと覚えてたんですね。で、まあ、大人になりました。まあ、化学の大学を出て、ね、IT の、ね、会社に入って、でなんか本質じゃないなってずっと思ってたんですね。確かにまあ理系的な頭ですから、なんかコンピューターの仕事は、まあ、ある程度合ってるといえば合ってはいるんですけども、でも、まあ、某 M 社とか某 I 社とか、ね、そのコンピューター作るんですけども、本当にその M 社の作った OS バグだらけなんですね。でそれでサーバー120台ぐらい管理してると、もうそのバグフィックスだけでもうすごい、大変なんですね。24時間稼働してなければいけない。もし、そのあるサーバーが、とても重要なサーバーがダウンしたら、もう金融の関係のサーバーだったらもう、1分ダウンしたらペナルティー 何万円な、ね、何十万って、まあ、ですから本当に、もういやいや、なんでこの人間 誰か他の人が立てたシステムに自分がこんなに苦労しなければならないんだって、思ってたんですけども、で、まあ、ある時、ね、甲斐先生が、ね、あんたなんで牧師にならないのって言われて、でそれで、まあ、すごい祈ったわけです。で祈って、もう、まあ、だいぶ年も、ね、30後半になりかかっていた時に、ね、師匠追いつけるでしょうか、ね、必ず追いつける、ね、必ず、ね、救い出すことができる、ね、そのダビデに与えた御言葉で従って、まあ、一大決心して全部仕事を辞めて収入ゼロ、ね、その恐れをそれを乗り越えて信仰によって牧師になったんですけども、そしたら本当に、ね、御言葉というもう決して変わらない言葉、ね、プログラムなんてバグだらけです。人間が作った、ね、このコンピューターの OS、ね、これもういくつもパッチを当てなければですね、もうやっていけないんです、ね、けれども神の言葉はもう一切もう付け加えとかね、取り除きとかしなくていい。本当にそれをそのまま伝えれば人は回復する、ね、取り戻す、こんなにいい職業ないですね。お金の収入、それは、ね、定期的になんかお給料入ってくるわけではありません。ナッシングけれども神様はちゃんと備えてくださる。もう本当に冒険に満ちた、ね、こんなにいい、ね、牧師、ね、という職業、ね、本当にだから神様は日常の子、ね、そういうふうに定められた。それが神様の頭部なんだな。その頭部の中をそのままありのまま生きると本当にこんな幸せなんだなって思わされました。
私初めてパスタに会ったのは、お会いしたのは、ですね、直接お会いしたのはパスタを知ってから何年も経ってからなんですよ。私がパスタを知ったのは直接会う前にブログから知ったんですよ。そんで知り合いのその牧師のブログ仲間だったので、まあ仲間が何人もいて全部ブログを見たんだけど、ああこれダメこれダメこれダメって全部覗いていて一人残ったんですね。それいい人ねって、ああこの人は信仰が良さそうということで、こういう信仰が良さそうな人が日本に産んで増えて地に満ちていきますようにって自然とこの応援をするようになって、でブログだから毎日のように何らかしら書いてるんですよね。でその書いてる中を見て、今日は良さそうな一日ね、今日はちょっとやばくないみたいな、それで自分も知らないうちにこう取りなし祈るようになった人なんですよ。でそれは今も私にはパスタだけじゃなくて今も私にはある癖なんですよ。あるものを見たりものを聞いたりした時にその人をそのものの持ち主のに対して私は主が関心を置くようにすればずっと関心を持ってそれを見守り祈るということを私は知っているんですけれど、当時働きがあれば働く、じゃあなかったら働かない、そのような状況の中にいて私から言わすと二足わらじということだったんですけれど、その二足わらじであるこれをね、人は何て言ってるか、テントメーカーというんですね。でテントメーカーすごい誇らしいんですよ。みんなこのテントメーカーっていうのは人からねいただかずにね、シドバウルカヤタのね働きをしているみたいな、でどういうことで、そこまでのね妙なそのプライドはないとしても非常に満足している。 そういう状況だったんですけれど、イエス様は、あ、この人は違うよって、二足わらじで主は満足しないということが分かりました。で、分かったので、それを伝えずにはいられないということで伝えたんですが、結局まあ時間をかけて伝えた時に、パスタ自身もまあ祈るようになって、そして自分でまだ結論を出すようになって、それでまあ、今日に至るということなんですけど、皆さん、パスタを決してこの教会の牧師に招こうということは私は全然ありませんでした。ただ道を教えただけなんですよ。ね、あなたは二足わらじダメだよって、すごい怒り、もう怒りましたけどね。私今でも覚えているんですよ。東神奈川の駅の、ホームが違うんですね。反対側なんですけれど、そのね、彼のホームまで降りていって最後まで私言ったんですよ。そんでね、いただいた返事がもう悲惨すぎて、帰る時に二度と伝えるもんかって、主は私はしませんって、もう他の人にその役割を担わせてください。でも心が重たいから、今ふみこさんが座っているその場所に座って3日間断食しました。私からこの荷をあなたを下ろしてください。私が言っても聞きはしませんので、もう聞ける人にその役割を担ってください。で、3日目の朝、主から答えが来ました。私はあなたが伝えるだけでいいって。で、それ決めるのは私のしもべがする。あなたに答えまで聞いてこいと私は言ったことありません。それでその時、私は、あ、そうだ、伝えればよかったんだって、古代は聞かなくていいんだ、ということだったんですけれど、主がもう揉んだんですね、その間。もう、ずっと揉んで、しばらくしてから、まあ、主から、その御言葉をいただいて、ね、追いつくという御言葉をいただいて、それで私の方に連絡がありました。で、それが縁。なんですよ。皆さん、ここにいる皆さん、特に働きのためにポジションがそれぞれ与えられている皆さんね、ここの教会に皆さんが偶然にたどり着いたと思っちゃいけない。イエス様のね、お呼びがあったんですよ。そのお呼びがあったところでね、これを見て、これを聞いて、その道に行きなさいと。道しるべがあって、皆さんここに今いるわけなんですね。だから私ね、思うんですよ。こんなに尊い人たち、ああ、イエス様が自分の働きのために、先に召された、私たちのこの輪の中に入れてくださった。ということで私は理解していますので、だからこの教会においてね、ある程度訓練を積んでいた時に、その訓練とともに一個ずつ私のやっていたその働きがみんな皆さんにこう渡されていくんですね。で、最終的な目標は何って言ったら、私の役割が何にもないね、私より優れた働きを皆さんがするというのが主の最終的な役割ということを私は理解しているんですよ。皆さんいいですか？主は時にかなってね、私たちを美しくしてくださる方なんですね。もし皆さんから見て、あ、この人確かにイエス様にあって生きる人だ、確かに力強く歩まれている、そういった人々のそばに皆さんが置かれるとするならば、それはですね、主が言ってるんです、その人を超えていく、私の年で今できることを皆さんの年で見てるんです。だからね、超えていくということができる。これが主が持っている皆さんへの目標なんですね。だから、あの人超えていくんだというつもりでね、超えていくために、例えばの話、私がやっていることを見たら、あ、ここはスマートね、ここはビューティフォー、どういうこと、ここはちょっと弱いのね、あ、ここ弱いところ、私はこういうふうにしようということで、これをね、本当に のパーペットで、ね、ビューティフォー、グッドな形にしていく、これが主の目標なんですね。だからただ単にここに行って今の今日を生きるということではなく、今日のうちの中において全身をね測る、その尊い思いが皆さんにありますようにね。見て、あ、ここは OK、ここは OK、あ、ここちょっと足りてないな、ここ足りてないところをね、まだ OK の状態にして、その働きをする。これが主の目標なんですよ。それに沿って皆さんがもしね、立ち振る舞うということができるとするならば、皆さんは世界的なこの働き人になることができます。イエス様にあって、そのようなね、本当に、この、パーフェクトでベルトグッドな状態にいつも人物ことから得て自分を変え、人物ことを変えていく皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
皆さん、神様の頭部を、ね、見つける必要があります。皆さん一人一人に神様が世界のもとに置かれる前から皆さん一人一人に与えられた意味、これが分かるように皆さん求めましょう。自分の天職とは一体 何だったのか、自分は本来何をするために生きているのか求める必要があります。その求め方、これ、ね、皆さんの良かれではないです。御言葉を暗唱すること、これによって皆さんは、ね、神様の頭部を知っていくことができます。また、ね、皆さんが本当にこの仕事、このことをすることに本当に何時間やっても疲れない、むしろ、ね、もっともっとやっていたい、そのような本当に趣味イコール仕事、そのようなものを皆さん見つけてください、求めてください、そして本当にこの御言葉を、暗唱して、そしていくうちに自分の良かれではなく神様の良かれは一体何なのか、それを皆さんどんどん悟っていくことができるようになります。ですから本当にこのテフィリン教育、本当にこの神の子供たちを養うのにもううってつけの教育なんですね。ユダヤ人は本当にですから御言葉教育を受けて、でそれで天才が多いんです。いわゆる天才、ある人は、法学の面において、法律の面において、何時間やっても疲れない、ある人は科学の面において、ある人は物理学の面において何時間やっても疲れない、むしろそれを考えることは趣味だ、アインシュタイン、ユダヤ人ですね、物理学、優れた物理学者です、また本当にビジネスにおいても、本当にそうです。ですから皆さんはこの神様が自分自身にどんな役割を与えてくださるのか、何でしょうか、それを祈り求めましょう。そしてそれを見つけて、そしてその道に邁進しましょう。そして皆さん自身が本当に多くの子どもたちを御言葉教育によってこのような天才を作り出し、そして本当に自分の神様から頭部使えたままこれを歩めるように、そのような環境づくりをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。アメン。
それでは今皆さん自身が求めましょう。自分の頭部は何か、また本当にその神様の頭部の役割を果たすためにいかにその神様の国を立て上げるために役に立てるか、今それぞれの頭部を求めて祈っていきたいと思います。それでは主の皆を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
仰せられました。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、 地を這う全ての生き物を支配せよと。アーメン。あなたが本当にそれぞれの種類に従って、またそれぞれに与えられた賜物に従って、一人一人はそれぞれ与えられた時代、与えられた空間、与えられた役割をそれぞれ生きております。しかし今いかに多くの人々がそうではなくて、人が作った良かれ、また国が作った良かれ、親が作った良かれ、これを無理やり押し着せられて東部でない歩み方をし、そして本当にこの競争社会に立たせられて、それも本当に幼い頃からそのネズミ競争のスタート台に立たされて、そして競争と、これができなかったらダメだ、これができれば良いと、そのような他人の押し付け通る、他人にとってのパーフェクト、人にとってのビューティフル、そのような物事の価値観に従って縛られて、本当に本質を失い、また神様から作られたその当初の意味を、それを失って違う歩み方をしております。主よ、本当に彼らを憐れんでくださるように、私たち御言葉教育、テフリン教育を受けている私たちが本当にこれを覆すことができますように、御言葉に従って歩んだ子供はこれだと、主よ本当に世界に向けて堂々と胸を張って、そのような栄光の子育てができますように。御言葉、これは完璧です。なぜなら神の言葉であるゆえに、神様のパーフェクト、神様のビューティフル、神様のグッドがあるゆえに、主よ本当に私たちはこの御言葉教育を施すことによって、この東部を主よ地上にもたらすことができますように、そして他の人々が見た時に、これは一体何だとびっくりして、たまげて、まことの神を伏し拝み、御言葉の前にひれ伏すことができますように、主よそのように私たちを用い、また今あるこのティアメディアを用い、またこのティフリンプロジェクトを用いてくださるように、どうかあなたが導いてください。今日あなたからいただきました恵みの御言葉に感謝し、またこれから始まるこれからの主を取りなし祈り、また祭司として、預言者として、王として主をこの取りなす祈りにあなたが導きを与えてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。
アメン。409番です。